アンニョンジョジョハセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです。今晩もですね、ポッドキャストたしなむ程度からアンデッドさんにお越しいただきまして語りました。アニメジョジョ第1部2部の後編になります。ではどうぞ。
結構ディオがラスボスだっていうのはジョジョをなんて言うんだろう、知る前っていうか見る前からなんか敵はディオだっていうのは知ってたんですよ。なんか敵はディオだとで、なんか2部でディオがいなくなるじゃないですか、うん、それがね、あ、ディオいないんだってすごく思った。
そうだね、確かに初めて読んだ時はそう思ったかもしれないな、
うん、だからなんて言うんだろう、ディオがいない話をするのが、うん、これで大丈夫なのかなってすごく思っただけど、最終的に3部になってまた棺がこう引き上げられてディオが出てきて、うん、ってなったらもういいかなっていう気持ちがしちゃって、初めはだってもう柱の男たちを乗り越えてきたのにって思ったから
だってどう考えてもディオより強いの倒しちゃったって。
そうただまあそのまた戻ってみれば楽しくディオと戯れたんで、
うん、
ディオあっての第3部ですし、本当にディオっていうキャラクターはいいなって思うんだけど、あまりね個人的に思い入れてはいないんですよ。
あ、そう。
うん、かっこいいと思いますか、あれ。かっこいいより面白いっていう感じなのかな。
まあ、あのビジュアル的にはかっこいいけど、
うん、
かっこよさで惹かれるってことはないね。
ああですね。でもほら女の子とかってディオをかっこいいっていう目線でこう受け取ったりもするじゃないですか。
結構あれだよね、ファッションがこういろいろ変わるというか。
あ、確かに。でだからこうなんていうんだろう、女の子がよくこうする目線で誰が一番かっこいいかっていう中に、
うん、
まあディオも一応こう入ってこなくはないんだろうけど、なんか男性から見て、かっこいいキャラっていうのはいるんですか、
うん、
ジョジョの中に。
いや、もうダントツ丈太郎だね。
ああ、よかった。もう、よかった。私も丈太郎はかっこいいなと思って、なんて言うんだろう、その、イケメンだなっていう感じではなく、かっこいいなっていう概念にとらわれて
る。なんかこう、男が憧れる男みたいな感じ。
そう。よかったよかった。
細かいことはいいんだよっていう感じで。
下
町の兄ちゃんというかあの見返しててさ、スピルバーグの激突にインスパイアされたみたいな回があって、
あの車の敵が出てくる、
車のスタンドが出てくると
き、はいはいはい、
あの時にさ、こう話の流れで、
うんうん、
こうスタープラチナでさ、
うん、
あの正面衝突しそうになったさトレーラーをさ、オラーっつってさひっくり返すで、それでとりあえずその危機は去ったんだけど、
うんうん、
仲間がさ、おい、あの車どうすんだよって言って、そしたら丈太郎が、細かいことはいいんだよとか言って、その場はシーンが切り替わるんだけど、
うん、
なんか、なんだそりゃなんだけど、かっけえと思っちゃうね。
歌教員とかって、どう思ってます？
歌教員、うん、
歌教どんな感情を抱くんです歌教員に。
そうだからちょっともやっとするものを
感じ
る。あの、なんだろうな、ちょっとオカマっぽいじゃん。
あー、言われれば確かに、
うん、
なよっとしている感じなのかしら、うん、めめしいとまでは言わないけれども女性的な感性を持っていそうな感じは確かにする、
うん、なんかあの、セイントセイヤーにも確かそういうキャラがしてなんかね、もやっとするのよ、それを。
それ、もやっていうのは、どういう感情なんですか？
なんか、こう、気の置きどころがないというか、なんというか、ちょっと、なんだろう、説明しようとすると、ポルナレフとか見てて安心するんだけど。
あー、なるほどね、面白いな。
でも、あの中に、こう、みんなさ、
うんうんうんうん、
第3部ってさ、ロージョセフなんかすごい好きなんだけど、うん、みんなさ、うんうん、どっちかって言ったら、こう、男気とかさ、
あ、うんうんうん、
チャラいとかさ、
うんうん
う
ん、
いう担当がいろいろあって、
うんうん、
その中に、ああいうのはいてもいいかなっていう気はする。
うんうんうんうん。なんか、歌教員って、 こう死に間際の話だからまだ見られていないかもしれないんだけど、改めて幼少時代の話を、はい、入れてるんですよ。歌教員がすごくこう孤独な少年時代を送っていた話っていうのがあって、こうスタンドっていうのを、なんて言うんだろう、もう子供の時から歌教員は持っていて、そのスタンドっていうものを誰ともこう分かち合えなかったっていう孤独な少年時代を送ったから、ああいうナイーブな子になったっていうキャラクターだったんですけど、それを知ってるとなんか単純にそういう孤独さを引きずったキャラクターなのかなって思って見ていたんだけど、
なるほど。
そう、
じゃああれか、このメンバーに出会えて俺は
よかった
みたいな。
そうそうそうそう、初めてスタンドっていうもので分かり合えた仲間たちだったっていうことだったんですよ。
おお、
うんうん、
もしかしたらそれはあれ、アンデッドさんは窓マギ見てないってい
う。私見てないです、窓マギは。窓マギ見てない。もしかして窓マギと被るところが。
そうそうす。こう、マミさんっていうのがいて、
うんうん。
早々に死んじゃうキャラなんだけど。
ああ、まみられる方ですね。
そうそうそうそう。それが劇場版で、
うんうん。
改めて出てきて、なんかみんなとこういうふうに、こう、みんなと一緒に戦えて、私はちょっと嬉しいみたいなことを言う。下りがあって、
うんうん、
こうちょっと孤独なわけなんです
よ、うんうん、
あの魔法少女も本来は、うんうんう
ん、ああ、
だからさ、このもし今の感性を持った人がジョジョを書いたら、
うん、
もっとそこを押すかなっていう気がするんです。
あ、
実は孤独だった、でもお前らがいて俺は頑張れるみたいな、
うん、
そういうところをこうさ、そうするとさ、
うんうんうん、
なんていうの、あの不条理も納得みたいな。なんか、こう、今の乗れる雰囲気、今のこの見てる方を乗せるやり方っていうのだとさ、
うんうん、
そこを膨らますかなっていう気がするんで。
本当だ。だって、その歌教員のその孤独な話も、うん、なんか最後に本当に荒木先生がふっとなんか思いついたのかっていうような意味が入っていたから。
もったいないよね。その、もっと先に出してもいいよね。
いやでも、うん、そのやっぱり歌教員が死んでしまうじゃないですか、
うん、
だからその手前の盛り上げとしてあそこで入れるっていうのはありだったのかもしれない。
うん、まあちょっとシーザーもね、過去が分かるのは死ぬ直前だからね。
なんかジョジョって突然過去をものすごいスピードで振り返ったりしますよね、そのキャラクター。ほら、タルカスとブラフォードも、
うん、
なんかこの人はこういう生い立ちでっていうのを結構ザッってやるじゃないですか、うん、あんな感じで、なんて言うんだろう、結構テキパキと入れてくるけれども、なんかそれがでも割と好きですね。なんか長々と語らないのが割と、
うん、なんか進撃の巨人って見たり読んだりしたこと、
うんうん、若干やってます。
あれもさ、同じなんだ
よ、うんうん、
何か起こる、生死をかけた何かが起こる直前に過去話始まるんで、
う
ん
う
ん、
あ、
結構こうそれを永遠繰り返してて、こう源流をたどるとね、もしかしたらこのジョジョとかの頃にたどり着くのかもしれないね。
じゃあ進撃の巨人イコール、うん、ジョジョイコールマミさんっていう、うん、謎の公式が出来上がりつつある。
逆を言うと、こう過去振り返り出すとやばいぞとこのキャラ大丈夫かってことになるよね。
でもほら、過去を振り返る量でだいぶ印象は違う気がしますよ、うん、ほら、あのワンピースとかって過去を振り返り出すと1年くらい帰ってこないから。
そうだ。
1年は言い過ぎかもしれない。かなり黒いページがずっと続くような漫画だから、本当にね、ペラペラペラで終わるくらいでちょうどいい。
あ、そうだ、ベルセルクって読んだことあります？
読んだことはないです。
ベルセルクもそうだわ。あのね、主人公の過去話がね、
うん
うん、何巻続くんだろうな。
そんな。
すごい、五巻どころじゃなく続いて、しかも、その過去話の部分が一番、こう、うん、伝説のエピソードになってる。いや、過去話っていうのは、まあ、いずれにせよ面白いんだけど。
なんか、もうそれなら、なんかフェイトゼロくらいの位置でやってくれっていう感じもする。ちょっと分けて、ちょっと分けて、ゼロエピソードとしてやってっていう感じもあるけれども。 好きなシーンを挙げるなら、
はい、
2部の一番最後の3部が入ってるとこ、
うん、
あそこのこうもう2部が終わりきって、
うん、
3部のその牢屋にの中に入って出てこない丈太郎がゴゴゴゴゴゴゴゴって映されるあそこが一番ワクワクしたんですよ。あ、これから3部がこうすごい面白そうで始まるんだなっていうのがすごい満ちててあそこに、
うん、
でまたこれでアニメも一旦ここで終わってしまうものだったから、
うん、
あなんか楽しみだなと思って今ももう見たんだけど3部も、
うん、
でも何度見てもあそこで3部楽しみだなっていう気持ちになるってい
うん最後の最後ってことね。
一番最後ですね。
あ、ちょっとねちょっと違うけどですね、漫画とアニメの違いですちょっと気になった部分があって、要するに漫画で言うところの、最初本当に最初の方でさ、ディオが、ジョジョの彼女にキスしちゃう。
しましたね。
ズキュン、漫画だとズキュンって言ってるんだけど。
言ってますね。
あそこはね、アニメだと結構、あそこに至る流れがすごいコンパクトになってて。こう、ジョジョが仲良くなって、木にさ、アイアイガサを掘る。
掘ってましたね。エリナと出会って、仲良くなってデートをして、うんっていうとこだったね。
そうそうそうそう。で、あそこはね、漫画だとね、あそこに至るまでが、二人で川で遊んだり、
うんうん、
こうエレナが、ダニーとちょっと戯れたり、して、でね、こうちょっとね、こう、ジョナサン、こいつって思ったんだけど、漫画読んだと。アイアイガサはね、最初見せないのよ。ジョジョ何してるのって言って、こう、見せなくて、見せて見せてって言って、そろそろいいかなみたいな感じで見せるんだよ。
うん。
そうすると、おジョジョったらみたいな感じになって、
うんうんうん、
ジョナサン、ここだけ紳士じゃねえなと思って。
そうだ。
実はセクシーな部分があったなと思って。
ジョナサンも、ジョナサンもってことはないな。ジョジョに出てくる人間全般、ちょっと嫌なところありますよね。ちょっとどうかしている部分を持っているけど、うん、まあそれが良いところでもあるから。
あとね、漫画で膨らんでたところがね、ダニーとね、ジョナサンが親しくなったくだりなんだけど、
あ、
これね、実は最初、仲悪かったのよ、ダニーとジョジョ。で、でちょっと邪険にしててジョジョは、
うんうんうん。
でそんな中ジョジョがね、川でね、ちょっと溺れるんだっけな、
うんうんうんうん、
で、そこをダニーがね、助けるのよ。で、ちょっといじめてたりしてたはずなのに、
うんうん、
こうダニーは真に、こう、忠誠心というものを持ってる犬だった。って、
うん
う
ん、
こう、ジョジョのお父さんが誰かに説明をするんだけど、
うんう
ん、ちょっとここ泣けるなと思って。そんな
に。それは。よく削りましたね。
そうだね。結構これいいシーンだし、そんなに尺取るわけじゃないんだけど、うん、あの3話にやっぱりね、
うん、
3話で見せ切りたかったんだろうね。
か。いや、ああ、そっか。だってほら、ディオとの因縁を深めるのがダニーの存在だから、
うん、
本来ならダニーとのエピソードは削りたくはなかったでしょうに。
そうね。そこで、ジョジョの、あれだ、うんジョジョのお父さんがそれを喋ってるのが、
うんうんうん、
後にさ、ジョジョのお父さんがディオに刺し殺された時にさ、
うんうん、
あの時、ジョジョのお父さんが、あの時あんなことを言わなければって言ってフラッシュバックになってさ、ディオのお父さんがさ、ジョジョのお父さんから盗んだ指輪を実は持ってて、みたいな、だけど許すみたいなくだりでさ、
うんうんうんうん、
あそこにいた警察署長に、ダニーとジョジョの親しくなったくだりを、ジョジョパパが喋ってるね。その時はね、警察署長ってね、一切説明ない。
うん。
こうさらっと出てくるのよ、漫画だと、そこで。
ああ。
だから、ね、なんか二重の意味でね、こう重要なシーンなんかなって思うんだけど、うん、よく削ったなと思って。
本当に、その話は、あれば本当にあった方がよかった。
うん。
ああ、でもそうか。1話ってオープニングすらなかっ ったレベルだから、もう削れらなかったのか。で、ほら、もうエンディングの入り方が完璧だから、もうここで話を一区切りしたいっていうのが、毎回毎回、毎晩毎晩、多分決まっているから、ずらせなかったんだろうな。惜しいな、でも。ちょっともったいなく感じますね、ダニーの件は。そうなんで。
あ、で、あと、エンディングの曲。
お
で、ほんとびっくりしたんだよね。
ほう。
あの曲は、知ってて、もともと。
ほうほうほう。
あの曲はね、なんだったっけな。
書き下ろされたものではなくて、元からある、なんか、古いというか、洋楽というか。
あ、そうそうそう。
何か。Yes、
うん、うん。有名な曲で、イエスのラウンドアバウトって。
うんうんうん、うん。
プログレで結構有名なバンドなんです。で、アニメのエンディングでこんなの使うんだと思って、びっくりして。で、さらにね、これ3部のね、エンディング。
あ、うんうん、
で、さらにびっくりして、この、セカンドシーズンのエンディングでパッドメセニグループのラストトレインホームって、
うんうん、
パッドメセニグループも大好きな、まあ、フュージョン系のバンドなんだけど、
うんうんうん、
と思って。
タイトルから察するテーマだけは、すごく合ってるんじゃないかなっていうふうにぼんやり聞いていましたけれども。
そうそう。だから、
うん、
まあ、帰る時の曲みたいな、
う
んうん、こう、最後は帰るぜみたいな曲だから、う
ん、
本当に合ってるし、なんかオープニングは、こう、最後に生き残る方と、死ぬ方がうまい具合に表現されてるらしくて、よくできてると思って。
そう。オープニングとかってどうでした？
オープニングもね、こう、だんだんすごくなってったと思って、3部のファーストシーズンまでちょっと見てるんだけど、どんどんすごくなってるなと思って。
面白いですよね、
うん、
なんかほら最近のアニメをあんまり見ないんだけれども、こうなんだろう、 CG でオープニング作られていたのにもちょっとまずびっくりしたし、
うん、
タイトルを歌詞で言っちゃうっていうのにもびっくりしたしあ、今時やるんだって
ジョジョ
ジョジョあ、歌うとまずいほらなんかアニメのジョジョって出来が決して悪くはないんだけれども、こう同時代の本当にハイクオリティの他のアニメとかに比べると見劣りする部分って絶対あると思うんですよ。
うん、
だけどなんかこう和長さんが最近になって見て楽しめたっていうのが、あ、割とねすごくこうなんかもう訳が分からなくなってしまったにわかファンの自分からはこう判断できない面白さがきっとあったんだろうなと思ってちょっと嬉しかったんですよ。う
ん、なんだろうね、こう絵的にそれほど変わったことをやってるわけじゃないじゃん、この本編の部分はね、
うんうん、
オープニングはなんか神風動画っていうのをところを作ってるっぽいんだけど、うんうん、オープニングはめちゃめちゃかっこいいんだけど、
うん、
まあ、特に第3部のファーストシーズンはものすげえなと思って、でそのアニメパート、本編パートはそこまでまあ、
うんうん、
とは言ってもちょっとタッチを入れたり、
うんうん、
なんていうの、顎の下のさ線あるじゃん、
うんうん、
この下にできる線。
ある。
あれもさ、ちゃんとさ、顎が動くと動いてたりしてさ、これ大変なんだろうなって思ったり、あとなんかこう、テクスチャーみたいなさ。
あ、入ってましたね。
必ずこう、掛け網のテクスチャーみたいなのが入ってたり。
入ってた、
はい。っていうところはあるけど、そこまで画期的な何かがあるわけじゃない。
うん、
だけど、別に、それはいいのかなって思って、
うん、
結構オーソドックスな作画で、
うんうん、
全然いいと思って、
うん、
そこは気にならなかったね。
よかった。なんかこうなんて言うんだろう、力の入れどころが間違ってなかったんだなっていうふうには思ってて、なんか絵のクオリティを削っても、
うん、
こう残ってる面白さっていうか、持ってる面白さっていうか、アップしてるところが良かったんだろうなっていうのをぼんやり思っていたんだけど、あんまりそういうアニメの徐々に関してを喋ってくれているところってあんまりないから、みんなはどういうふうに面白がっているのかっていうのがよくわからないんですよ。それこそアニメより前にファンだった人たちが、
うん、
あ、いい出来だったね、良かった良かったみたいな感じだとか、アニメから入った人たちが徐々って面白いね、良かった良かったって言ってることしか分かんないから、結局徐々のアニメってアニメとしての評価ってあんまり聞かないんですよ。
あのね、
うん、
ジョジョの、あのまとめブログみたいなのを読んだんだけど、
うんうん、
みんな、まあ、あれってさ、2ちゃんでみんな実況を書いてるのを、こう、そのブログ主が、こう、自分の、こう、チョイスで抜き出してるから、全員がそういう、うんうん、意見だったかどうかっていうのはわからないんだけど、
うん、
あの、シーザーが死んだくだりあたりの読んだんだけど、うん、もうみんな大絶賛なんだ
よ。あそこは本当に。
なんかね、あそこに作画、気合い入れてきたらって言って、3話分ぐらいのクオリティがあったらみたいな感じのことをみんな書いてて、そのメリハリがあった、この作画に関して、こう力をかけるところはかけるっていうので、メリハリがあったっていう意見を書いてる人がいて、
うん、
なるほどと。
本当、力み方が正しい、
うん。
もう、いいと思うんですよ。なんかずっと綺麗な画面が続くのももちろん魅力的なんですけど、なんか、たまに気を抜けてても、私は別に目をそらしているから大丈夫みたいなことだと思うんで、私、
あの。そんな気抜けてるとかあった？
結構ね、いや、そこまでないけれども、3部とかになってくると結構気が抜けているんで。
あ、そうなんだ。
うん。うん、大丈夫、ちょっとぼーっとしてるからと思って見てる時が多くて。あのね、1部、2部に比べて3部はやっぱりちょっと気合が足りないんですよ。長いから。
なるほどね。
うん。長いからだと思うんだけど、そう思って見返すと本当に一部二部の力みの時の絵とかは本当に良かった。
おお、なるほどね。
ただね、もうね、普通のアニメファンが見たジョジョの感想を聞きたいね。
うーん。
と思ったね。
ちょっとさ、ジョジョってさ、
うん、
なんていうのかな、こう萌えアニメファンじゃなくても見るところがあるじゃん。
うんうんうんうん、
で、萌えアニメファンってかなりこう、リテラシーが高いというかさ、
ほうほうほう、
本当のコアな人たちが多いから、
うんうん、
それより結構こう、ライトユーザーっていうの、
うんうん、
ライトユーザーが結構見ると思うね、ジョジョって。そういう人たちってさ、重要なのはストーリーだったりさ、
そうですね。
単純に乗れるかどうかだったり、
だと思う。うんうんうん、
そういう、普段それほどアニメ見ない人が、
うんうん、
だから、こう、コアな奴らをうならせる作画っていうことにはなってないのかもしれないし、別にそう出てもいいのかなっていう気はするけど、その3話、3部のこの崩れ方を見てないから何とも言えないんだけど、
うんうんうん、
っていうところはあるのかな。それもさ、昔のさ、ジャンプ、まあジャンプアニメ、北斗の拳とか、
うんうん、
ドラゴンボールとかさ、スラムダンクとか、まあ、スラムダンクなんか特にだけど、うんうん、昔のさ、今見るとさ、全然絵動いてねえじゃんとか、話全然進まねえじゃんとか、そんなもんなのよ、
うんうん。
連載漫画のアニメって、
うんうん、
でも気になんなかったのよ、当時は。
確かに。
だから、こう、最近のアニメってさ、ものすごい短いじゃん。うん、
ですね。
12話で終わったり24話、
うんうんうん、
で、ものすごいこう、力を込めて、やるんだけど、
うんうんうん、
そこがちょっと行き過ぎてんのかもしれないっていう。
うん、いや、ほんと綺麗に越したことはないんだけどね。
うん。まあ、窓まぎなんかそれの極致だと、いう部分があるんだと思ったん
だけど。そういう評価を受けているのは知っています。うん、いやもっとね、うん、アニメ単品としてね、語っているのを聞きたいなぁ。と思ったからね、
うん。
本当に楽しみだったんですよ。わたらじの叙情会が。
どうですか？喋りたいことは喋りましたか？
いや、私の話はまあ、良いとして。
ええ、
それこそ本当に、この、はい、アニメを見た感想をっていう感じだったから、あ、どう見られたんだろうっていうのはね、思っていた。
まあ面白かったよ。漫画は、こう、やっぱりさ、こう、絵が濃いじゃん。
うん。
別に昔自分が読んでた漫画あんなもんだったんだけど、
うんうんうん、
改めて見ると、やっぱり絵が濃くて、
うん、
すっげえアニメは見やすいなと思って。
ああ、うん。
まあ本当に演出も良かったし。
そうか、そうか、
うん。
その比較もありますね。
うん。まあ、改めてアニメを見てから漫画を見ることを、 初めて見る人にはおすすめしたいかなと。
あ、ですね。そう、なんか、多分、なんか、見てない、なんか、それほど見られてないと思うんですよ。なんだかんだで、ジョジョって。
うん、
ほら、なんか、アニメファンだって言っている人たちで、見てない人って割といると思うんですよ、なんとなくね。うん、私の周りも、それこそ勧めてくださったバッタンキングさんくらいしか見ている人知らないんで、実は、あんまり見られていないって思うから、なんなら1話だけでも見てみたらっていう感じはすごくするし、そのジョジョっていうものを知るためにこのアニメの1話をどうぞって出して、なんて言うんだろう、進めやすいっていうか。
そうだよね、
これを進めるために作ったくらいの、そう、さ、とりあえず3話。
あ、でもさ、アニメってさ、うん、3話まででこうっていうのが最近のこう流れなのかなと思ってて。
ありますね。
だからやっぱり気合い入れたんだろうね、3話目まで
で。ですね。でもそれは本当に良かったと思う、うんうん。だから言いたいことがあるとしたら、見てない人は3話まで見てほしい。
そうだね、3話まで見てほしい。
で、どうだったかを聞かせてほしい。
3話目までで、こうちょっと、それ以降は、
うん、
いわゆるジャンプ漫画になる
けど、あーですね、うん、
3話目までってさ、あれじゃない、うん、世界名作劇場っぽくない？
あー、確かにですね、うん、いや、名作劇場があんなにぐちゃぐちゃかって言われるとちょっと疑問になるところはあるけれどもでもそうだと思います。
そうだよね、なんかこう映画っぽいというか、
そう、うん、
子供向けの童話だけどちょっと怖いよみたいな。
あ、そうですね、ちょっとこう、うん、おどろおどろしい感じの童話ですね、
うん、
童話ちょっとディオの口の汚さが気になって
確かにね。あ、でもニコニコするなよとか言ってるからまだ子供でも大丈夫かなと。
でも子供はダニーで心が傷ついちゃうから結構ほら見返してると、
うん、
何か燃えているっていうおじいさんの喋りとかで結構ズキってきましたもん、
うん、
生きたまま燃やされているのじゃみたいな。
あれ漫画だと、
うん、
あのダニーが飛び出してく
る。やめてやめて
だからさ、アニメだとさ、
うん、
え、あれ、え、どういうことって思っちゃったんだよね最初。
あー、なるほどね、うん、
あのね、最初のね、
うん、
柱の男たち、
はい、
が、こう、まあ、要はサンタナか。サンタナがさ、うん、こう、実験室でさ、シュトロハイムたちのいる前でさ、
うん、
徐々に、こいつは知能が低いのか、どうなんだ、みたいなさ、
うんうんうんうん、
ところがさ、スピードワゴンさんがさ、縛り付けられた目の前で展開していくじゃん。
ありました、ありました。
あそこら辺のさ、サスペンス展開がさ、結構いい好きなんだよね。
うん。
わ、私は見てたんです。ふっ、ほんの数秒目を離した瞬間に、って、なくなってて、
あ、
どこにいるんだって言ったらさ、あの、排気、なんか、こう、換気のところにさ、うん、体中ボキボキ折りながら入ってっててさ。
うん。あそこもやっぱり、ストローハイムが、がなっているシーンだからっていうのはあるかもしれない。
うん、そうそうそう。
ストローハイムがあっちを向いて喋っているときは、うん、サンタナはじっとしているみたいな、そういう。うんうんうん、そう、それはストロハイム好きっていう、
あそこら辺のね、このサスペンス、荒、
うん、
木先生のこのサスペンス力の凄さ、
あそこもでもちょっと笑っちゃいましたけどでも分かる、そのサスペンスの感じは常にじゃないけれども、
うん、
ほら常にピンチになるから、うん、常に精神的にも肉体的にも苦しいから、
うん、
そういうハラハラ感っていう簡単な言葉にしたったけど、
でもそこら辺は本当にね、うん、なんか映画好きだなっていう。なんか、あれかな、羊たちの沈黙に影響を受けたのかなっていう。どっちが先かわかんないけど。
うん、
まあ、好きなシーンは、うん、まあ、ね、あげれば、ね、キリがないかなと。
うんうん。
いう気はしますが。まあ、最後の、本当に、2部の最後の方とかも大好きだし。
今思い出したけどうまく言えなかった。本当に面白かったんですよ、2部のラストがって思ったんだけど、うまく言え
ない。こう、高速でさ、
うん、
なんか岩ごとさ、2人でさ、上がってってさ、 で、この、今までずっとピンチだったさ、
うん、
ジョセフがさ、
うん、
こう鳥になって逃げようとしたところにさ、
うんうん、
岩がさ、ガーンって登ってきてさ、
うん、こう
カーズの体を貫いてさ、
うん、
まさかお前、これまで予期してたのかって言って、本当は予期してねえけど、言ってやるよ、みたいな。カズが悔しがるんなら言ってやるよっていうさ、あそこでさ、こう、
うん、
いつもの感じを取り戻すところとかすげえいいなと思って。
このジョジョは、何から何まで計算づくだぜ、のとこだ。
うん、そこが、わーっていうふうに思うよ。
ほら、あそこに入る手前の、ジョセフの腕がちょん切られちゃうところとかが、見てて結構ショックだったんです
よ。
うん、あ、腕切れちゃったと思って。
うん、
主人公の腕ですよ、だって。
うん、
でもうね、あそこからの怒涛の展開がね、
うん、
本当に面白かったっていう、面白かったっていう言葉しか出てこなくて今。
なんであの石石をさ、
うん、
あのジョセフ持ってたんだっけとかちょっと思ったんだけど。
なんでだっけ。
なんか多分ね、俺が見落としてるだけだと思って、まあいいやっていう。
うんうん、そこは保管していこう。
うん、それを言い出すと、3部の初めの、なんでディオ、あのさ、
うん、
あの、棺桶ってさ、
うんうん、
あのエリナがさ、こう、逃げるときに使わなかったっけみたいな。
あれ、どうだったんだっけ
棺桶2個あったんだけど、まあいいかっていう。
あ、そうだそうだ、うん、いいんだ、いいんだ。
いいんだっていう。
2個用意していたのかもしれない。
うん、
もしかしたらエリナが乗っていたのは棺桶ではなかった？いや、棺桶だった？
棺桶に見えたけど、あの、乗り捨てた棺桶にディオが、たまたま、漂ってたディオが乗ったのかな。
ああ、そうですよきっと。
そうだ。
うん。じゃあ、ま、好きなシーンは、
そうだね。まあ一番だからさ、一部より二部が優れてるとしたらやっぱりその最後燃えるっていうところ
。うん。
で最後のさあの、
うん、
墓場でのシーンもいいしさ。
あ、よかったよかった。なんか。
本当よかったって思う。
うん、あそこは本当に良かったし、
うん、
やっぱりジョセフがコメディーな感じのキャラクターで良かったなって思った、
うん、
なんて言うんだろう、本当に気持ちの良い終わり方をしてくれて安心しましたね、
うん、
だって一部で主人公が首ちょん切られて死んじゃうって時点でちょっとどうかしてるじゃないですか、
うん、
もうそもそもの話だけれども、
うん、
結構何をしてんだって思いますよ、だって一部だけってびっくりしました。
一部はさ面白いんだけど、
うん、
やっぱり結構真面目な話だから、
うん、
ちょっとね暗くなっちゃうんだよね見てるこっ
ちが。そうだから一部と二部をセットでアニメ化してくれて本当に良かったと思って、
うん、うん、
確かに元気を取り戻して終われた、
う
ん、
そうそうそ
う、
でさロージョセフになって最後だけちょろっと出てくるじゃん。
出てきました。
で変わってねえなっていうのがさ、
うん、
分かってまたホッとするっていうか。
そうですね、あ、本当に一部からの流れでロードセフで終わるっていうのが、
うん、
本当に綺麗にまとまって終わっている気がしますね。
うん、そうだね。
あ、よかった、
うん、
まあ、4部ってこれからアニメ化始まるんですけれども、
は
いはい、見ますか？
4部は結構好きだね。
あ、そうなんですか。5部とかって見られました？何か
5部も好きだね。
あ、そうなんですか。
てか、まあ、全部好きなんですけど。
あ、なんだ。あ、読んではいるっていう感じですか。うん、
全部好きだけど、ちょっとね、もう忘れかけてはいるけど、
そうですね、
4部、5部は結構好きで、なんだ、5部は、こう、
うんうん、
ブチャラティ。
うんうんうん、うん。
チャックの。
うん。
チャックの男。あいつが主人公じゃねえかと思って。
あ、それは本当にそうだと思います。
あいつのさ、
うん、
あれだよ。兄弟と戦うくだり、電車の中で。
ああ、兄弟っていうか、兄貴って呼ばれていた、プロシュートっていう金髪っていうか、うん、ちょっとスーツとか着込んだシュッとした男の人と、
うん、
なんか頭が大根みたいな、ちょっとダメな子分みたいなのを連れた二人組ですね。
うん、あそこが本当に好きで。
ああ、わかりました。
ベストバウトだと思ってて、
うんうん、
ジョジョの。
あ、ジョジョ全体を通して。
うん。
そっか、そんなに褒めてもらえると、ちょっとジョジョの5部読んだばっかりだから、ちょっと嬉しいです。うんうん。
あの時のさ、ジョルノってさ、
うん、
結構、こう、なんていうの？後ろに 一歩引いてさ、
うん、
みんなをこう指揮するというか、
うんうん、
こ
う
一歩引いたところで活躍するキャラクターだなと思って、
うんうんうんうん、
あれあのジョルノの能力って何なんだっけ、
よくわからないなんか人を回復させたりしてましたね。
あ、花とか咲いて
確かに、なんか生命のエネルギーを、
そうです、
うん、
なんか時間が経つのが遅くなるんだっけ、
いやー何だったかな
でさ最後さゴールドエクスペリーなんちゃらになってさらに
FM
さらにぶっ飛ぶ感じになって、
うん、そういうわけがわからないところももちろんあるんだけど、それはわからないものとして素通りして読んでますね。
だからそこ行くとこう、うん、こうプチャラティの分かりやすいあのチャックの、
あ確かにね、
感じでね、すごい敵もね気高い感じがしたのよあの時の。
ああ、そうですね、そうですね、
すごい良かった。
ちなみにこうもしかしたらもう記憶がおぼろげで覚えていないかもしれないけれども、4部5部それぞれで好きなキャラクターって今ポッと上がりますか？
あ、4部はね、
うんうん、
広瀬くん、
うん、
あのちっちゃいやつ、
小一くん、
うん、
うん、
彼がね、彼のエコーだっけ、
うんうん、
あれがこうその広瀬くんの成長とともに進化していくじゃん、あれがねいいんだよね。
ああ、なるほど。
あんまりそれまでってなんか進化するスタンドっていたかなと思って、
うん、確かに、
そうそう、すごいね、能力バトルとして、
うんうんうんうん、
まださ第3部ってさ、
うんうん、
そう能力バトルとは言っても結局結構強さのインフレというかさ、
うんうんうん、
結局肉弾戦が強いやつが強いみたいな
ところ
があるんだけど、
うんうん
うん、第4部ってさそこら辺が結構あれはねハンターハンターの、
ほう、
あれハンターハンターはそれより後か、なんかねハンターハンターもね途中から能力バトルになるんだけど、
うんうん、
あ、違う、ごめんなさい。悠々白書だ。
そっちか。悠
々白書の終盤能力バトルになって、うん、それがハンターハンターに引き継がれるんだけど。
あ、なるほど。
あれと同じでさ、強さのインフレが回避される要素として、能力バトルの、この、なんていうかさ、強さを数値化して、強い方が勝つとは限らないっていう。
うん、はぁ、はぁ、はぁ。パワー比べではなくて。
そうそうそうそうそう。うん、そういう要素が広瀬くんが体現してる。
はぁ。
すごい最後に重要な役割を彼がするんだけど、
うん、
重たくするんでね、確か。
そうです。なんか重力を操る能力でしたっけ、
うん、そうそうそう。そういう要素がね、こう4部からは、
うん、
さ、4部ってさ、日常系なんだよね。
あ、そうですね。旅とかじゃなくて、その街の話になりますね。うん、
でさ、こう、シェフとか出てくるじゃん。なんか、ちょっと脇に逸れた話とかも好きで、
うん、
で、振り返ってはいけない路地とかさ、
うんうんうん、
で、こう、あ、こういう話が、こういう場所がありました。で、最後の最後にまたそこがさ、すごい重要な話としてさ、出てきてさ、4部は、こう、世界観狭いだけに、この広がりがすごい果てしない、なと思って。
四部ってすごくこう好きな人が多い印象があって、
うん、
本当にみんな楽しそうに四部ってこうだった楽しかったっていうのを言うんだけど、五部ってそれがあんまりない気がして。五部は誰が好きですか？
五部はやっぱりブチャラティ。
ああ、ブチャラティだよね。そうだよね。
え、アンデッドさんは？
あ、私、残念ではないんですよ。私もブチャラティは好きなんですけど、
はい、
私はディアボロが好きです。
サイコ野郎が。
サイコじゃないよ、サイコじゃないんですよ。
すぐ電話する。
それはドッピオだから。
あれ、ちょっとごめん。あれ、ディアボロって誰だっけ？
ディアボロはボスですね。マフィアのチームのボスで、ドッピオっていうもう一人の人格を持っているっていう二重人格のキャラクターなんですね。
で、
私こう、イマジナリーフレンドとかっていうのが結構好きで、
うん、
好きでっていうか、自分の中にイマジナリーフレンドっていうジャンルを作っていて、
うん、
結構 なんて言うんだろう、正しい意味で使っていないから自分で勝手に定義しているだけなんですけれども、なんかこの二重人格みたいなものだと思ったらいいんですよ、うん、簡単に言うと。でディアボロとドッピオンもそれに当てはまるキャラクターだったから、うん、そういう観点で結構気に入ってしまって、
うん、
例えばこのドッピオとディアボロが最終的に分かれてしまうじゃないですか、
うん、
ドッピオだけ取り残されて死んでしまうんですけれども、
う
ん、その時に寂しい寂しいって言って、また電話をかけて、うん、かけてボスって言いながら死んでいくっていうのが、あの子の中にとってはやっぱり二重人格っていうものではなくて、ただのもう一人のボスっていう頼りになる人っていうものでしかなかったから、ディアボロっていうのが、
うん、
もうねここのねこの切なさっていうのが結構好きだ、
あそれはもう完全に忘れてますわ、うん、そうなんだ。
そう結構ね女の子に人気があるんですよゴブって。
へえ、あそれはねあれでしょう、暗殺チーム、
あよくご存知でそれこそさっきのプロシュートさんとなんだっけ大根、
うん、
列車で戦った2人も暗殺チームで、
うん、
なんかねすごくやっぱりキャラクターのデザインが魅力的だなと思いながら読んでいました。あれもすごく短くてタイトだった気がして、話自体も。
ああそうね、あれって結局何をした
話だったんだっけあれはジョルノがギャングスターになりたいって言ってギャングの仲間に入るために、
うん、
何をしたんだっけ
さ最初さすごい太ったさ
そうそうそう
中ボスみたいなやつに気に入られるように工作して、うんで、ブチャラティたちの仲間になって。
そうで、ブチャラティたちの仲間になって、ボスからの指令として、その、ボスの娘を護衛するっていう。
そうだそうだ。
うん。役目を得て、護衛しながら、ある目的地へ娘さんを連れていくんですよ。うんうんうん、で、そこで、連れて行った先で、ボスがその娘に何をしようとしていたのかを知ったブチャラティが激高して、組織を裏切って、今度はボスを倒そうっていう話になる。そうそうそう、
あれでさ、船に乗るか乗らないかなんだよね。
あ
そこでパープルヘイズは確か乗らなかったね。
あパープルヘイズって言われてる。
だから、
そうだそうだ。
あの人なんだっけ、う
ん、なんだっけ、パンナコッタですね。
パンナコッタ。で、その小説は、その後のパンナコッタ。
うんうん、
要するに、ジョルノがボスになった、
うん
世界で、パンナコッタはどう落とし前をつけるのかみたいな話だった、
ね。うん、うん、確か。面白かったですか？
まあまあまあ面白かった、ね。
あ、私、
やっぱりさ、違う人が書いてるからさ。
ほら、所持してるんですよ、その小説も。
あ、持ってる。
持ってるんですけど、それこそ荒木先生って、
うん、
人間参加とか、やっぱりちょっと強い人間を描く人じゃないですか。
うん、
そういう勇気とかを持てなかったナイーブな話、人の話だから、他の人が手掛けるっていうのは、それは合っているんじゃないかなっていうふうに思って期待はしているんですよ。
でね、あれのね、うん、能力がね、手に負えない能力なの。うん、
毒でしたね。
そうそう。で、自分でも制御できない。
ああ、うんうん。
結局使いようがない、
うん、
あれなんだよね、確か。
うん。
そこがまたなんか、こう、物語のポイントになってきたような
気がする。あ、楽しみです。そっか。
それ以降はまだ読んでないですか？
それ以降はまだですね。
その後が、あれだよね。
ロックプはジョリーンの
話。ジョリーンのもね、最後ね、すごかったね。
世界が一巡するのは知っています。
あ、知ってると。
あのね、ほら、ジョジョって全く知らない状態なんてもう無理なんですよ。だからね、何もかも知った状態ではないけれども、うん、なぜかネタバレをほぼ受けている状態で進んでいます。
あ、そうね。
うん。だから、7部が一巡した後の世界の話だというのも理解しています。
そう。
だから、
あ、でもゲームやったらキャラクターが出てくるわけ、
ね、出てますね。
大統領とか、
ね。だし、ストーリーモードが若干ついているから、
うん、
ざっくり追ったりとか、
うん、
なんかほら、ニコニコ動画でストーリーをまとめたようなマットがあったりとかっていうのを、バッタンキングさんのおすすめで見たりとか。
これ見ちゃまずいでしょ。
いや、でもね、見てしまうんですよね。
いや、あのね、スティールボールランなんか特に最初乗れなかったんだよね。うん、だけど、やっぱね、どの部もそうなんだけど、
う
終盤のテンションの上がり方がすごくて、
うん、
でまあ一番すごかったのは、そのジョリーンのやつだったんだけど、
う
ん、でね、今やってるやつジョジョリオン、途中まで読んでるんだけど、こういつエンジンかかるかなと思って
そうか今までエンジンがかかるのが後半だっていうのが分かっているから、
うん、
もうそこを待っているんですね。
そうそうそう、
なるほどね、うん、いや結構ジョジョリオンの評判ってあんまり芳しくないじゃないですか、うん、旗から聞いている分には、
ね、
だからジョジョファンの人はどんな気持ちで待ってなんか続けて見続けているんだろうとは思っていたけれども、うん、もうそういう最後には来るっていう信頼が
もう絶対来るから、
うん、
まあとりあえずそこはまあ期待しといていいのかなっていう、
うん、あ、なんかそれを知るとすごく楽しみになってきました8部。
まあっていうことで どうなんですかね、今後全部アニメ化するのかどうなのか人気があれば次人気があれば
4部が多分そこそこ人気が維持できれば、
うん、
5部で腐女子が釣れるからそこでまた力を得て6部までは頑張れる気がします。
あ、
どうでしょう、いかがでしょう。
そうだね、6部までは行きそうな気がするね、
うん、ただ6部でどうなるかが本当に分かりませんね。
まあ6部で終わりでも、うん、まあこうジョジョの世界的にはいいような気はするけど、
ね、そうですね、一度霧が本当につく気がする、
うん、まあということで、どうでしょう
そうですね、長くお話ししすぎたかもしれません。
いやいや、ありがとうございます。ということで、ジョジョアニメ、結局、ジョジョ全体にの話になりましたが。
どうしてもなってしまった。
まあ、ジョジョ、ね、第3部、私はとりあえず、見ようかなと思っております。で、そのうちに、3部、4部も始まって、
うん、
楽しめるかなと。
うんうんうん。あのですね、
はい、
ここも収録でカットしてくれてもいいんですけど、
はい、
本当に世間話になってしまうんで、世間話っていうか、はい、ゲームをやったんですよ、アイズオブヘブン。
そうだ、
その話を。あれって世界を上書きするっていう能力を身につけたディオが、なんて言うんだろう、世界を自分のいいように上書きしていこうっていう話なんだけれども、最後の結構3部のストーリーを重ねて作ってあって、ジョータローとラストバトルの時にその世界を上書きするっていう能力をジョータローがギリギリのところになって、なんか俺もできたっていう解決をするんですけど、そのなんか俺もできたっていう上書きによって華教員が生存しているんですよ。華教員もアブドゥルも生存している未来になって、うん、4部の始まりで終わるんですけど、そのゲームのストーリーが4部の始まりに小さい子供のジョリーンを連れたジョータロウが4部のあの森王朝にやってきて、コイチ君に道を尋ねているっていうパラレルワールドで終わってるんですよ。
なるほど。
これからもう3部が終わった後に出たゲームで、これから4部があるのが分かっているのに、なんでこれ何を見せられたんだろうっていうどんな気持ちになれって言うんだろうっていう、すごいねざわついたゲームでした。
あ、でもそれって要はこう一つの時間軸にいろんなキャラクター、いろんなこうシーズンのキャラクターが出るっていうことのこうある種の言い訳として、そのディオの力があったみたいな感じなのかな。
ああ、なんで出てきたのかちょっともう覚えていないけど、とりあえずスピードワゴンさんが遺体を集めてほしいっていう理由で現れたのだけ覚えています。うん、
ああ、それはスピードボールだ。
そうだ、不思議な遺体が、不思議な遺体じゃないな、うん、なんかもっと名前があった気がする。
うん、
聖なる遺体の力で飛んできました。
へえ。
だから、
聖なる遺体の力って何だったっけ、
わかんないけれども、大統領さんが結構活躍していた記憶があります。
大統領の能力も意味不明
あ、そう、もう一つの世界へ飛んで飛んで飛んで飛んで飛び続けた結果、なんかディオに会っちゃったみたいな感じだった。
ああ、なるほどね。
なるほどなんですか
大統領はね、隙間に入れるのよね。
あ、こうなんかもう一人の自分を連れてきたりとか。
へえ、
しますね。
こう自分に起こる不幸を誰かになすりつけられる、
ね。うん、 そんな能力は発揮していなかったけれども、
スタンはその大統領との戦いが一番メインで、うん、その後にね、うんうん、その世界のディオっていうキャラクターとの戦いがあるんだけど、うんうんうん、ものすごい打足に感じたんだよね。
あ、そうなんですか。
だからもしかしたらディオとの戦いを荒木先生はメインに据えたかったのかもしれないけど、うん、大統領が止まらなくなっちゃった
大統領が止まらなくなっちゃった、うん、でも大統領結構ゲームで見ている限りは好きです。
あのね、大統領かっこいいって言ってませんでした？
私かっこいいなって思ってましたけど、
あのね、スティールボールランの最初の頃見るとね、
うん、ああ知ってます、大丈夫です、
ミスリードなのかなんか小物として出てくるんだ、
うん、
そしたらいつの間にかこいつ実はラスボスだったってことが分かるにつれてシェイプアップしてくるどんどんかっこよくなってくる、
また微調整が入るんだ、うん、ブレますね。いや、いいと思います、
うん、スティールボールランはね、途中からねガクンと面白くなる。
はあ、すごい。それは、そんなことを聞いたら楽しみです。
何か、こう、これじゃあ、面白くないよなっていうことに、やっぱさ、ちょっと違ったこと
うん、うん、
今までと違ったことをやろうっていうのさ、
うんうんうん、
あの、馬のレース。
うんうん、
でも、これじゃないよなっていうところで、突然、いつもの雰囲気、
うん、
と、あとね、なんだっけな、ちょっと、どういう、設定のキャラか忘れたんだけど、普通の女の人が出てくるのよ、
うんうんうん、
で普通の女の人に大統領が迫るんだっけな、うんうん、それが主人公たちの動きと並行して描かれるんだけど、
うんうん、
その女性をめぐるくだりはすごいサスペンス来る感じ。
やっぱりサスペンスの手腕が、
それと結局いつもの能力バトルになるのよ、この主人公たちの方は、
うん、徐々に戻ってたんですね。
そうそうそう、
うん、
それがこう同時並行でいくところがね、だんだん面白くなってくる。
私今くだらないこと思いついちゃったから言っていいですか？
はい、はい、どうぞ。
7部は徐々に戻っていく。
はい、来ましたね。
もうこれがオチでいいですね。
もうこれがオチでいいかなって気がします。
いや、本当に長くなってしまった気がします。
え、どうも。じゃあ。こんな感じでこう、ね、私を呼ばんでどうするのっていう、ね、
またそこに戻るんですか？
テッドさんが喋るだけ喋っていただきました。
いや、私のところを削って和瀬さんの喋りだけをつないでいこう。
いや、多分こう徐々的に二部構成になると思います。
あ、そっかそっか、はい、
あの傘を稼がさせていただきますので。
いや、どうぞどうぞ。なんかほら、本来だったら、あの、はい、ゲストの方が来たら、
はい、
2つの話題で2回更新されているパターンが多かったような気がするんですよ。
はいは
い、そういうのができて、ね、
ちょっと思ってた。あの、こう、なんだったら、
うん、
こうそちらにあの出させてもらうようなネタを、こう、話の中からこう探ろうかなと思ってたんで。どえらいね、2時間近くなりましたが。
第2部まで。
はい、ええ。
仕方がない。いや、申し訳ございませんでした。
よかったです。ジョジョの話ができました。
私、はい、和瀬さんって、こう、ポッドキャストでお声を聞いていると、すごく若々しいから、
ええ、
なんか、お若い、もうちょっと若いと言っても、なんて言うんだろう、自分と同じくらいか、もうちょっと上くらいの方なんだろうかと思っていたんですけれども、
はい、
思いのほか上なんじゃないかっていうのが、徐々の時代から察しました。
はい、自分はまだアンデッドさんが、何歳ぐらいなのか、全く把握できてないんですけど、
そうなんですか。
すごい若い、すごい若くて大丈夫かなって、俺は。
すごく若くはないです。はい、ただ、
ええ。
ただ、年上の方もたくさんいらっしゃるから、
はい、
もう年を取ってしまってなんていうことを言うこともできないくらいの、半端な位置にお りやす。
そうですか。
おりやす。
まあ、おじさんですよ、私は。
いやー、なんか、本当に声が若いから、若者だと思って、あまり敬語を使っていない気がする。
いや、いいですよ。
やったー。
そんなことで。まあ、っていうことで、はい、元気なアンデッドさん、ありがとうございました。これに、まあ、今後も何かよろしくお願いします。
あ、何かありましたら、ぜひぜひ、
はい。はい。じゃあ、はい、ありがとう。
ありがとうございました。